熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、5月31日もう明日からは6月ということなんですけれども、ね、初夏ですね。ニュースになっております。平年の286倍のカメムシ観測した地点があるということで、毎年カメムシトークはしてるんですけれども、塾長はあんまり気にならないといつもおっしゃっていて、でもこれ平年が286倍ってまあまあすごい値だと思うんですけど、
それは出てくるのはしゃあないよな。
なんでなんでこんなに増えてん
の？まあ環境とか自然の中で生まれてきてるんだから。もういろんなところでいろんな動物がね出てきてるやん。千葉県あたりでもキョンがなんか、キョンをいかに食べるかっていう、ジビエで食べようかっていう、クマとかね。
クマ
うまいらしいね。なんか聞いた
ら、私一回だけ食べたことありますけど、まあ獣でしたよ。
いや僕は食べたから、まあ料理の仕方一つやね。
あ、まあ、でなのかな、やっぱり。
ワニとか食べたけど、アメリカ行った時にフロリダで何食ってもよ、なんか買わへん、あげてもうたら。
いや、あげちゃったらね、結構そうですよ。
全然分からへんやん。
でもやっぱり日本のステーキ一番おいしいと思いません？いや、
だからアメリカはしょっちゅう行って、俺アメリカでステーキ食ったことないけど、それは確かにね、でかい T ボーンステーキ、こんなでかいでかいの、
そ
こんなん食えるか
って。やっぱりサシの入り具合っていうのが日本一番すごいんじゃないかなって思うんですけど。
それはやっぱり生産者がそんだけね大事に、
なんかアメリカのお肉ってあまりこう赤身と脂身ってがっつり分かれてる感じが、
まあ、向こうらはね、まあ、はっきり言うてね、繊細さがないよな。何でもざっくりっていう感じ。
そう、やっぱそう、にそういう感じは日本はすごいんですよ。だからお出汁文化もそうですけどね、うん、やっぱりなんか日本とかヨーロッパは食に関しては
日本人でね、どっちか言ったら凝り性ない、うん、やりだしたら徹底的タイプ。
あのさ、人参とかのね、大根とかをこう向かせてもすごいじゃないですか、飾りで氷の彫刻とか。まあ、日本ってすごいですよね、そういうところも。
いや、いちごでもすごいよ。
いちごもね、
日本のいちごってすごいよ。
私キウイの赤いやつって召し上がりました。最近スーパーに出ていて、レッドキウイって言うんですけど、めちゃくちゃ甘いんですよ。びっくりして、また新しいの出てきたわと思って。
いや、だから日本人でね、もう探求心が強いから、職人気質というかね、だから食の日本ってやっぱすごいですよ。
すごいですね、
開発力は。
いや、と思います。本当に
海外ってあんまりそんなの ざっくりした感じ。
まあ料理によるんじゃないですか。フレンチとかは結構ね、飾り付けも繊細な感じですし。
だけど昔はね、フランス料理もね、大皿やったらしいで。
へー。
で、日本のね、懐石見てね、
で、なんかああい
うそうなったっていう話を僕は聞いたことあるね。ほんまかとか知らんね。
なんかほらね、イタリアとかだともうトマトとニンニクってオリーブオイルって感じですけど、こう
フランスはガバッと出してくる、
ね、ガバッと食ったって的にね、
うん、日本ってむちゃくちゃ繊細や。その代わり値段もピンキリやけど、高いやつやから、もうね、まあ、ああいう丼屋さんでもめちゃくちゃ安いね、何百円ぐらい食べられるのかな。
ありますね、たくさんチェーン店もありますし、
日本でね、やっぱ食に関してはすごい
すごいですし、やっぱり外国の方も日本に来られてもうすごい喜んでくださるみたいですね。だって価格が安いじゃないですか、外国に比べて。
安くても美味しいやん。
そう、美味しいからね。
やっぱり味覚の感覚から言うたら、やっぱり美味しいものは誰がなくても美味しいのよな。
違うじゃない。だってマクドナルドでさえやっぱり外国で食べると違う感じじゃないですか、味が。
やっぱり日本のうまい
よ。日本の美味しい。なんでだろう、慣れてるからかな。
やっぱりそのやっぱ凝り性な
んや。ラーメンとかって多分絶対日本の方が美味しいと思うんですよ。
いや、そう、じゃあ、ね、まあ、中国から来た人でも日本のラーメン食べに行くでるって
だってラーメンの探求心ってすごいじゃないですか、日本人って。
あれやっぱり舌っていうのは繊細さがやっぱり日本って独特なのか。
あ、どうなんだろう。
とりあえず何かにつけてもね、凝り性やな。
そうです
ね、もう開発して開発してよりいいものを作っていくっていうね、こう日本人気質というか、あれはいいですね。
なんかこう出汁一つとってもいろんな出汁が今あるじゃないですか、うん、昔みたいにカツオ出汁とかではなくて、なんか青出汁とか、うん、もういろんな出汁が増えてきていて、それもやっぱりこう幅を広げてるお料理のところもあると思うし、それはやっぱり探求心があるからこんな出汁作ってみようってなるわけで
日本人は独特やな。
いや
そういう意味ではね、そういうのを大いに広めていったらええと思うけど、食で日本は世界を制することができると思うけど、
うーん、思います、思います。
だからやっぱり誰が食べても美味しいもん美味しいね。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。長栄さんは長年さまざまなイベントを実施し顧客満足度をアップしてきました。また年間最大級のキャンペーンサマージャポン宝くじもいよいよ来週6月3日から始まります。そこで今回は塾長に長栄の顧客サービスについて伺いたいと思います。今週も入居促進本部本部長奥野正弘さんもお迎えしております。よろしくお願いいたします。さあ塾長、まあ、なんといっても長栄さんといえば他社では真似できないプレゼント企画たくさん実施されていますけれども、うん、まあ、そこは本当に最近重要視されていますよね。
うん、僕はね、まあ、今までその賃貸物件をやってきたけども、そのどうしても入居されてる方をなんか大事にするっていう雰囲気がなかったんだよね、うんうんうん、だから住居も少なかったんで、なんか貸して立ってるとかね、
うんうんうん、
入れ立ってるとかそういうなんか雰囲気が強かったでしょ、
うん、
だけど実際はやっぱり入居していただいてるっていうことが、建てたかった方はまあ相続対策でいろんなことに活用されてるんでね、
うんうんうん、
その人らがお金払ってる人がいただいてるもんの方がありがとうっていうのが商売の世界では僕一緒普通やと思ってるから、だから僕はまあこう作っていただいてありがとうっていう思いで、入居されてる方がまあ楽しく住んでもらいたいなと思ってやってるだけで、
本当あの発想の転換なんですけれども、そこの部分ってなかったんですよね、本当にずっと ね管理会社という形で、
だからうちらみたいにやってるとこで何やそれって言われるような感じなんやけどね、僕は基本的にやっぱりこう入っていただいて皆さん楽しく住んでもらいたいねと思いの中で、まあ遊びの部分とかそういった部分をもう少し増やしてですね、やっぱりやるべきやと思ってるんです。それは管理会社の僕使命やと思ってるんでね、そのことによってうちあのオーナーさんから特別にそのお金を徴収してるとかないですよ。うちの利益上がった分の中から出してんねんからね、そういろんなことをして会社として利益上げてるんだけども、その分を皆さんに喜んでもらうと、逆にまた喜んでもらったらオーナーさんのお持ちのマンションの入居率も上がっていくかなというね、相乗効果だと思ってやってるんでね、まあそれがどんどんエスカレートしていて上がってきただけで、
でもその最初のね管理個数2部屋でしたっけ、あそこからもう今2万個
まあ2万6千なんぼ
だね、すごい増殖率、まあ、
自社物件でも5000戸以上の5500室、今150棟弱ぐらいうち所持してますので、まあそれはまあその管理物件を増やしていくっていうことが管理会社としてのまあ仕事やからね、だからまあ管理物件をねずっとオーナーさんの管理してるとね減っていくんですよ。だけど自社物件は絶対減らないと、売らなかったら、だから管理会社としてはやっぱりこの たくさんどんだけ管理してるかっていうのは会社の価値なんで、うん、そういう意味では手段としてやってるんだけども、とりあえずもっとなんか喜んでもらうようないろんなイベントをやっていきたいなっていうね、
うん、
だからうちがやるとですね、よそも同じように追随して僕やってくれるかなと思ってるんだけども、うん、やらへん、
意外と来ないですよね。
ほんなら結局はうちがやることによって入居者の皆さん方が喜んでもらえるかなと思ったんやけどね、よそやらへんからもっとやらなあかんなと思ってね。
でもこれだけやっぱり入居者様も増えてるってことは、やっぱりそれだけニーズがあったってことですからね、ここの部分にね。
まあ、まあ基本的にうちの物件にたくさん入ってくれて求めてくられることがね、結局的に入居者の方のサービスが良くなる原点になっていくんで、だから皆さん方いろんなとこであるかもしれんけども、町営の管理物件にどうぞお入りになってくださいと、
いや本当ですよね、
うちの私とこのお願いなんです。
奥野さん、今までやってきたその顧客サービスっていうのは、はい、まあ、思い出していただく範囲でどんなのを覚えてますか？
そうですね、うん、お越しいただくようなイベントで言いますと、うずまさ映画村さんのご招待企画であったり、あとは京都水族館さんのご招待企画であったり、うんうん、琵琶湖の大花火大会のご招待企画であったりとか、うんうんうんうん、そういう来場いただく大きなイベントもあれば、うん、実際ですね、いちご狩り皆さんで行きましょうみたいな、うんうん、ミニイベントワークショップみたいなものを多数やらせていただいたり、
う
ん、あとはラーメンのプレゼントとかですね、
そうだ、まあ、開けちゃうベルビーも ね、
そうですね、
ありますもんね、
はい、過去怪力屋さん、京都北白川怪力屋さんのラーメンチケットプレゼントとか、
うんうん、
マルゲンラーメンさんのチケットプレゼントとか、
あったあった、はい、クオカードとかもありましたね、ね、
マックカードとか、
そうそうそう、
はい、プレゼントとか、まあ、本当にですね、春夏秋冬いろんなイベントをやることで、うん、まあ、絶え間なくうちの物件に住んでいると何かあるなと思っていただいて、うん、長く住んでいただくことが、まあ、もう一つの顧客である家主さんの収益にもつながっていくということを意識しながらさせていただいているっていうところですか ね、
うん、ね、その家主さんに向けてもそのオーナー感謝祭
というのも、ね、家主様の感謝祭というのもさせていただいたり、はい、そうですね、
本当に春夏秋冬ずっと何かしらやってるんじゃないかなっていうぐらいキャンペーンがずっと、
ね、途切れず長くお住まいいただくと、
そう、もちろんそのコロナ禍はねなかなか難しかったんですけれども、
はい、
うん、去年ぐらいからぐっと戻ってきているということ で、
そ、 で、ね、
はい、そして外国の、ね、方に向けても結構ね、
そうですね、
充実してますね、
日本人外国人の方問わずこのサービス提供してますので、その方々には通訳を入れてこういうサービスあるよっていうことで、
なんかこう交流イベントもやってませんでしたっけ、外国の方
も、あ、そうですね、ボーリング大会とか
いいね、
やってました、
いいね、
やってましたね、
しょうもな感じがすごいわ、
ウェルカムキャンペーンみたいなやってました。
え、ボーリングってあるんだっけ外国って。
いや、どうなんでしょうね、喜んでやってはりましたそんなんとかやったりとかしてますので、はい、なんで、まあ、そういうことを織り交ぜながら楽しんで長く住んでいただくと、うん、まあ、それを発信することでまた新しく我々の管理している物件にお住まいいただけたらということをずっとやっております。
そうですね、もう今その SNS でどんどん発信してくれる時代なの で、 で、ね、はい、やってほうがやりがいが、
そうですね、発信していただいたりもしてますし、うん、我々からも発信したりしやすい時代ですので、
うん、そうですね、はい、副長、今後やりたいキャンペーンとかありますか、サービスとか、まあ、こういうことをこういうところをターゲットにしていきたいっていうね、
まあ直近でやりたいなと思ったら、まあ、盆踊り大会とかね。
そうですね。
いいっすね。
これは、
そうか。
運動会とか言ってますもんね、いつもね。
はい、まあ、そういう余裕が出たらね、うん、皆さん方がうちの逃げる通を上げてもらって、管理物件がどんどんどんどん増えてきたらね、またやれる可能性も出てくるよ、うん、というね、まあ。いろんなことをこれからもやっていきたいし、これは逃げされる方次第です。
うん、
だから我々は、顧客満足度を上げるっていうのは我々の仕事なんで、入居されていることが、町営の管理している物件入ってよかったなと思えることが全てなんです。それに向かって今一生いろんなことをやりながら、サービスもやりながら、ことには対応するとかね、そういうことばっかりやってるんで、人相手の仕事なんでね、それを究極までやるという。
奥野さん、入居促進本部本部長ということで、
はい、
まあ、こうリアルにいろんな手応えを感じてると思うんですけれども、
そうですね、こういったことをやってるということでの入居促進にもつながる話ですし、うん、またもう一つ、先ほども申しましたように、長くお住まいいただくということが、うん、まあ、家主さんの収益が固まるので、うん、もちろんそこ入居促進をせずとも収益が固まるということで、うんうん、両面で入りと出のとこで、入りを増やして出を塞ぐ、
結構リアクションの手応えありますか。
はい、そうですね、アンケートを僕ら取らせていただいて ただいてるんですけども、はい、まあ、こういったことをやっていただいたのを知ってっていうようなお声もいただいたりしてますので、うんうんうん、まあ、それきっかけで我々のところを選んでいただいてる方も今後もたくさん増えてくるんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですよね。知り合いに今度チョエさんのところの
方がいいよって、ね、どうせそれからこういうことやってるからっていうようなお声が、うん、まあ、あのまだまだその声は小さいんですけども、これからもっと増やしていけたらなとは思ってます。
本当どうせ済むならですよ ね、
そうですね。
どうせ済むならいろいろなキャンペーンがあるところの方が
楽しんでくださいと
得だよっていう、
そうですね、ここが一番我々言いたいところですね、はい、
まあ、最近は結構オーナーさんでもマンションをねぼちぼちお建てになる、うちらでも何とか企画とか計画やってるんでね、うんうんうん、まあ、直近で我々は管理やってるんで、うん、まあ、建物を建てる場合はアイデアを出してですね、よりいいものを入居者の方が喜んでもらうを作ろうということで、まあ、オーナーさんもどんどんですね我々の管理会社に、あの将来お建てになるとか土地があるしどうしようとかね、そういう相談をどんどん来ていただいたら、うちらもどんどんそういうアイデアを出してですね、現場の声をそこで生かしていきたいなと思ってるんですけど、
ね、はい、特に長平さんも本当いろんな部署があって、はい、いろんなことに対応してくださるので、もう何にもわからないところから相談してくださって全然構わないですよね。そうです、本当に、
はい、うん、はい、
ぜひ相談いただければと思います、はいはい、さあ最後に塾長、ズバリ顧客サービスとは長栄にとってどんなものでしょうか。
まあ、顧客サービスっていうのはね、うん、相手があることやからね、顧客満足度ですね、
うん、顧客満足度、
うん、それがどこまでいくかっていうね、これはね人によって満足感違うから、すべ、うん、ての人がね、あ、よかったと思ってもらうまでやり続ける、顧客満足度の向上というのは我々の第一番の仕事なんですから、これからいろんなこともやっていきます。
ありがとうございました。今週は塾長とそして奥野さんに長栄の顧客サービスについてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日は中島みゆきさんのですね、地上の星をお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便りは、ラジオネームガオギツネさんからいただきました。ありがとうございます。不動産業界で働きたいです。資格は働きながら取れますか、というお便りなんですが、塾長これは、
まあ、働きながらですね、うちはまあ管理業なんで、国家試験でもある賃貸不動産経営管理士っていうね資格を取っていただいたりとか、それからうちもあのドローン の、 資格をもう今で8人か9人ぐらい取ってると思うんですね。だそれは何をするか言うたら、まあ、屋上の劣化状況を確認するとかね、そういうのをやったりとか、とりあえず建物に維持管理に必要な資格はうちの方でやりながら取っていただいてますと、まあ、会社から全てですねお金を出すということはないです。資格を会社辞めた時にそれを置いとけばいいわけにいかないんで、よそでも活用されますから、できるだけ安くですね取っていただいたらいいかなと。
じゃあ無資格の状況でも、
まあ、徐々にやっぱり勉強してもらうね、それからあとはメンテナンスの資格とかね、そういうのはもうご常時覚えてもらわないと。管理業でね非常にたくさんの知識が必要なんですよ。それは何や言ったら借地借家の法律から建物のメンテナンスまで、そのサービスとかね、いろんなことを勘案してですね一人前になってもらわなあかんと。まあ早くて、まあできるなと思ったら5年、長かったら10年ぐらいかかりますね。で人相手の仕事なんで、ね、人と建物相手の、建物相手のもんはある程度知識で済むけども、人相手といろんな接触事とかね、人それぞれ違いますから、そういった仕事を完璧にこなしていこうと、やっぱり10年ぐらいいると大体のことができると思うんで、まあ時間かかりますけどね、非常にですね世の中に役に立つ人間になっていただけるかなと僕は思ってるんですけど、
はい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、うちの会社へ来てどんどん資格を取ってください、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせ、今週は奥野さんにお越しいただいております、はい、まとめお願いします。
はい、6月3日からですね、大人気企画超 A サマーチャボン宝富士キャンペーンの方が始まります。
はい、
現金5万円400名様に当たるという太っ腹企画となっておりますので、今お部屋を探していらっしゃる方はですね、ぜひ、町への管理する物件にお住まいください。
はい、
よろしくお願いします。
大人気企画なので、はい、でね、まだ応募したことがないという権利のある方、はい、
でお住まいの方もぜひ、
ね、忘れずに、はい、さあそしてeeガレージです。これも奥野さんですが、まずは塾長お願いします。
はい、奥野本部長、引き続きeeガレージよろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935、0120-863-935、インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージ奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトとなっておりまして、貸したい方はですね、最初に2万5000円の、税別の看板代だけを払っていただいたら、ずっと募集をさせていただくというものになっております。
はい、
はい、ぜひこちらご利用いただけたらと思います。
初期費用だけでランニングコストがかからないという、
ね、というところで、
はい、ですので、ぜひ、
はい、ウェブ上からも、はい、探せますので、
うん、空き駐車場をお持ちの方はぜひ e ガレージご活用ください、はい、奥野さん今週もありがとうございました。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto までお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超 A 代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。